言葉に力があるってよく聞くんですけども、どれだけ力があるのかなって、皆さんも経験したことあるかと思うんですけども、私も、2007年ですね、まだサラリーマンやってる頃に、タクがですね、マレーシアにパタヤも行ってみたらというふうに言うてくれたんですけども、その頃ですね、その長期の休みって取ることが考えられないような状況だったので、まあ、会社辞めたら行けるかなって明るく軽く言ったわけなんですけども、2008年リーマンショックが起こりまして、会社がなくなってしまいました。スイスの会社がもう神戸辞めるということで会社なくなりましてですね、そうすることによって会社辞めたらが本当になってしまったんですね。そして2009年その翌年のマレーシアチームに参加している自分がいました。で、まあ、口は災いのもととも言いますけども、まあ、この件に関してはですね、まあ、会社なくなってしまったんですけども、それによってマレーシアにも行けたしっていうね、ある意味まあ祝福につながったかなと思っているわけなんですけども、まあ、実際に言った通りになったという意味では言葉に力があるなって思ったわけですね。で、言葉で失敗するっていうことと、まあ、結果的には祝福になったわけなんですけども、力があるのでその言葉を肯定的に使うか、まあ、否定的に使うかという用い方によって失敗することがある、まあ、そのことの方が多いかも分からないなと思うんですね。で、注意して用いていてもいつもこう正しいことを言っているかなという、これもまた難しい。ですからこの口ですね、舌を制御するということは、体全体を制御するんですよって言ってるんですね。ヤコブの3章の2節ですね。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人ですと。まあ、完全な人って書いてますけども、ここは、まあ、成長したクリスチャンという意味で取れたらいいと思います。で、その舌を制御する人はってあるんですけども、じゃあその舌はどうなんだろうか。ヤコブはイエス様と同じようにいろんな例えを持って言ってます。続いて、ね、3節ですね。馬を御するために靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができますと。で、4節に、また船を見なさい、あのように大きなものが強い風に押されている時でもごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持って行かれるのです。馬の靴輪ってどんな感じかというと、さっき出ましたかね、馬の口にこう、ね、かかっていますね。こう大きな馬ですけれども、この口にはまっているこの靴輪を引っ張ることによって右に行ったり左に行ったりしてくれるという、思い通りに行ってくれるわけなんですね。走っても自分の思う通りに走る、止まるができるんですね。で、同じように船に関してもヤコブ言ってますね。例えばこんな大きな豪華客船でも、カジのサイズといったらこのボディに関して非常に小さいもんですね。それでもこの大きな船をコントロールすることができますと。で、コントロールできなかったら座礁して大きな船でもひっくり返ってしまうと。私もこの器官である口の中にあるこの小さな舌ですね、この舌によってどのように使うかによって、正しく使ってまっすぐ歩むかこけてしまうか、そういうことが起こり得ますよとヤコブ言ってます。そしてこの舌がですね、5節に、同様に舌も小さな器官ですが大きなことを言って誇るのですと。ご覧なさい、あのように小さな火があのように大きな森を燃やしますと。以前カッチャもこの箇所からメッセージをしてくれたんですけども、その時にずっと舌のことを考えていました。6節、舌は火であり不義の世界です。ここまで来てます。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。で、言葉によるその害というのは思っているよりも大きいものなんです。で、自分を汚すだけではなくて他の人々にも悪い影響を与える。 そういうイメージを持った時にですね、このキスの顔をいつも思い出してしまうんですね。舌というよりもベロというかですね、もう舐めてんのかというような、舌やから舐めるもんではありますけど、なんかもう人を汚すような、そのようなイメージがついて回るんですね。この言葉によって人の評判を落とす、その人の人生を台無しにしてしまう。ですから悪いその言葉によって神様に裁かれますという、そのようなイメージなんですね。そして7節には、どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、すでに制せられていると。先の馬もコントロールすることができますと。で、人間は、動物を支配する、そういうことも神様によって仕事として与えられているんですけども、例えばサーカスでも象、大きな象とか、ね、ライオンでも、まあ特別な技術ですけども、従うことができるんですね。でもこの舌を制することができない、そのことができないってここではヤコブ言ってるんですね。どんな動物でも私たちは制することはできんのにと。で、言葉がどういうふうに広がっていくのか、もし発してしまった言葉が、よく政治家が、間違ったことを言ってしまいましたと。でも失言でした、それは取り消しますって終わるんですね。取り消しました、なかったことになる。実際もう発してしまった言葉はもう取り消せないんですね。屋根の上で鳥の木の入った羽毛の枕をばらまくみたいな感じで風でどんどん飛んでいってしまうと。それをもう一度全部集めて元の通りにしようとするのはもうできない、不可能なことなんですね。同じように発してしまった言葉はもう取り返しのつけない、つかないですね。取り消しますということはできない、それぐらいのもんなんで、本当に慎重に言葉を出さなければいけませんと。さあ、その舌ですけども、9節に、私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪いますとあります。今日も私たちここで賛美しました。礼拝でも賛美します。で、この私たちの舌を持ってですね、最大限に良いものに使われる時であるわけなんですね。しかしこう日常の生活でちょっと意見が違ったりしてしまうと、その同じ舌で人を批判してしまう、批評する、批判する。神様を賛美していたその口で今度は人を裁いてしまうという。で、ここでヤコブは、人を神にかたどって作られたと言ってますけども、その人を罵るっていうことは神様も罵っているのと同じことなんですよって言ってるんですね。で、10節に、賛美と呪いが同じ口から出てきているのですと。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりませんと。11節、泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるというようなことはあるでしょうか。12節、私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木がイチジクの実をならせたりするようなことはできるでしょうか。塩水が甘い水を出すこともできないことですと。良いものから悪いものは出せないという、これは事実なんですね。ですから一方神を賛美します、一方で人を呪うというのは本来なら不可能なことなんですと、矛盾していることなんですと。で、最近ですね、タイガースのマートン、ご存知ですね。で、彼は今年は調子がまあ良くてですね、タイガースが今2位に折れるのも彼の活躍があってですね。で、前半でしたらもう本当にもうさよならホームラン2本とかね、さよならヒットも打って連続でヒーローインタビューしてましたよね。で、後半になってからちょっと調子を落としてしまいました。だんだんと彼もこうイライラしてきたんですね。 で、ヒーローインタビューを受けるたんびにですね、前半調子の良かった頃は、最後には、日本語でどうぞ言った時に、イエス様の平安がありますってずっと言ってたんですね。イエス様の平安ということをずっと言ってたんですね。もう大胆に、イエス様の名前を語ってて、イエス様の平安、言い続けていました。で、だんだんと調子悪くなってくると、この間ですね、やってしまったんですね。ワンアウト満塁。で、自分はボールって思って、自信を持って見送ったのに、ストライクと言われてしまった。その時に、彼怒ってしまって、爆発してしまったんです。いろんなフラストレーションがあって、爆発してしまった。その時に、ここでは言えないような言葉を審判に言ってしまったんですね。こんな顔して、あの温厚な、まあ、一般的にクリスチャンというと、すぐに敬虔なクリスチャンというふうにマスコミは言うんですけども、本当に彼は勉強熱心で、研究熱心で、でも彼も調子の悪い時に出てしまったんですね、言葉が。ここで言えない言葉が出てしまった。そして退場になってしまったんですね。で、まあ、その時思ったのは、彼も本当に敬虔なクリスチャンではあるんですけども、やっぱし人減ったなと。で、若いクリスチャンで、いろんなところで証もしてる、活躍もしてるけども、同じ弱い肉を持った、だから彼のために祈らなあかんなって思ったんですね。で、神様はもうすぐに彼にチャンスを与えてくれてですね、次の試合でですね、8回にですね、バックスクリーンにツーラン、決勝ツーランを打ったんですね。で、僕はホッとしました、その時に。またヒーローインタビューできるなって。チャンス、神様与えてくれたなと思ったんですね。で、そのままタイガース勝ちましたので、ピッチャーのスタンリッチと一緒にヒーローインタビューを受けました。彼はその時に、日本語でですね、昨日はごめんなさい。バカ外人です。すいませんって言ったんですね。で、京セラドームでその時ね、甲子園じゃなかったんですけども、2万8000人がドーッと湧いたんですね。で、もうちょっとちゃんと祈った、ごめんなさい言うたら祈りだとちょっと思ったんですけども、でもまあ彼がもう日本語で必死で言うた言葉だったと思うんですね。で、ごめんなさいって連発していました。その時に、もう阪神ファン優しいですね。もうこれで彼はもう許されたんですね。そういうことになった。で、本当にチャンスを与えられて、そしてごめんなさいを言うことができたと。で、どんなに優秀で活躍できる、まあ、スター選手であったと思うんですけども、彼も人間であったと。で、心の状態が良くない時には出てしまったんですね。で、私たちもその彼のことを言えないですね。本当に心の状態によってはもう出てしまうんですね、口からですね。もうその時にごめんなさいって言えるかどうかですね、まず。で、ヤコブはですね、続いて13節で、あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうか。その人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさい。で、私たちがこう何かを話しするときにですね、自分が知っていると思って話をしてしまうと。で、何かの意見を言ったり主張したりするときに、そのことについて知識があるので、まあ、そのように言うんですけども、その時にこう過ちを犯してしまうという危険性があると。なぜかというと、自分は知っているというそのような心の態度、それが誤りになってしまうと。私は知っているという態度がですね、傲慢になってしまう。ある時は敵対的になってしまうと。で、相手の意見を聞くとかですね、尊重するという、そういう姿勢がなくなってしまう。まあ、ある時、ある人にとってはちょっと上からとか、ね、高圧的に感じさせることもあって、もう言えなくなってしまうというような、そういうようなものも出してしまうかも分かりません。教会でもですね、もしこう異言が与えられましたと、聖書に書いてます、異言も与えられますと。それを人の前で話す前に自分で使って、神様と交わると、そして自分自身が恵まれていくべきであって、 それを用い方によっては良いものにならないということがあります。で、14節に、しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになりますと。何かこう話をするときに大事なのは、こう話している内容とか知識というよりも、その心の態度なんですね。苦い思い、妬む思いとかですね、そのような思いがもし動機にあったとしたら、語っている内容が知恵ではなくて神様の真理に逆らっていることになりますよと。どうでしょう、何かしら自分に動機がですね、何か喋るときに少しでもこう、ね、苦い思いとかですね、こいつというそういう思いがあって、ここで一発逆転したろか的な動機があったとしたら、それは本当に良くないものであって、身を結ぶものではなくて、それよりも神様に敵対してしまうものなんですよという、そのことを注意しないといけないなと思うんですね。で、15節に、そのような知恵は上から来たものじゃなくて、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものなんです。悪霊まで手上がりますね。16節、妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからですと。動機を間違ってしまうと、本当に秩序も乱しますと。で、いろんな邪悪な悪いもの、そのようなものにつながっていきますと。ですから点検したいですね。本当に今自分がこう発しようとしている言葉はどういう動機から出ているのでしょうかということですね。妬みとか敵対心はないだろうか、そのような動機はないだろうか、その時にはもう黙る方が賢いと思います。でも17節にこうあります。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い人に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。そう、心の動機が良いものか悪いものか、良いものであればその言葉が生きて働く、そのような言葉でありたいと思うんですけども、この歌詞を読むときに思い出すのがですね、自分がトヨタの次に勤めていたのは真珠会社だったんですけども、その頃のことを思い出します。で、タヒチの一番大きな会社と一緒にですね、神戸で入札会、オークションすることになりまして、普段は香港でしてるんですね。税金のがかからないとかいろんなメリットがあるので香港でやってました。でも同じように神戸でも同じような条件でやりましょうということで、結構注目されてたんですけども、そのような大きな入札会がありまして、で、タヒチからのスタッフと日本のスタッフが一緒に協力して、まあ、するということだったんですけども、そこでですね、入札して、その発表するのはタヒチのスタッフで、タヒチのスタッフは英語とフランス語なので、フランス語と日本語も喋れるという優秀な女性がいまして、で、その彼女がこう発表していくんですね、結果を。で、英語でしたら、まあ、ロットって塊があるので、ロットナンバーってね、いい発音で、ロットナンバー125とかね、1ミリオンイエンとかでこう言うって、その次に、ロットナンバーって日本語で言えばよかったんですけども、日本語なんですけども、彼女にとって日本語はですね、ロトナンバーになってしまったんですね。ロトナンバーっていうと、なんかこうくじ引きの感覚に聞こえるので、そこだけが引っかかってたんですね、僕はね。で、ある時、2日目のランチの時に、たまたま同じ席になったんですね。みんな一緒に食べたいなというような、そんな感じの人だったんですけども、たまたまですね、僕の前、隣の席になりましてですね。で、まあ、なんか話せなあかんな思いながらですね、どないでっか、ママでんな、で、そんなんじゃない、言わないです。フランス語ですからね、ボンジューとかね、サバとかね、サバモナミとかね、サバビアンとか、日本語できるんやんなと思いながらですね、その時にですね、彼 会話流れでですね、私の日本語のアナウンスはどうですかって聞かれたんですね。本当に完璧だったんですけども、99% 完璧と思いますと。でも惜しいんですけども、1% だけ、ちょっと本音が出てしまったんですね。ロットナンバーの件ですね。あれが日本語でもロットでいいと思いますよって、ね。で彼女はですね、固まってしまったんですね。で、ここで会話が止まってしまったんです。で、思ってしまった。しまったと思って、ね、言うてしまったとかね。ちょっと後悔が入ってきたんですけど。いや、でもね、自分はこの人を困らそうとか、ね、責めるつもりで言ったんじゃなくて、いい動機で、これさえカバーできたらもう 100% ですよという気持ちで言ったよなとか自分にこう言うてるうちにですね、彼女が話し出したんですね。私は昨日と午前中、ずっと間違った日本語を喋り続けたわけですねとね。まあ間違ったというよりもとかね、誰も教えてくれなかったって、ね、でみんな聞いたらすごくいいグッドとかってしか言わなかった。でもそれを正直に言ってくれたのはあなただけ。おっと思って流れが変わってきた。言ってくれてありがとうなんですね。あ、よかったもんですね。ほっとしましたんですね。でもうそれからお友達になれてですね、お近づきになれて、もう次の朝からですね、もうムッシュタバタボンジューって、ね、もうフランス式のこの挨拶ね、ほっぺたとほっぺたを合わせての挨拶なんですね。みんななんでやねんってね、ずるーみたいな感じですね。今まで初日はもう握手で精一杯だったんですね。僕らも文化の違いやとか言うとったんですけどね、ボンジュールで3日目の朝ですね。その時に思ったんですね、まあ、これはなぜそういうふうになったのかなと思った時にですね、まあ、一つはですね、本人に直接言えたからよかったなと。多分これを言うチャンスがなくて、あの人のアナウンスええねんけども一箇所だけ惜しいなって、ね、でもしこう陰で言ってたとしたら何も変わっていなかったかもしれないし、回り回って彼女に聞こえたらですね、そんなこと言ってた人がおったでってなると本当に悪いものになっちゃうと。ですので直接言えて、そしてその動機はこれさえ正してくれたら本当により良くなるという、そういう思いの動機だったんで、彼女にとっても良かったことになったんであろうなと。もし動機がですね、ほぼええねんけどなと、でもできへんとこあるやんっていう、そういう発想やったら良くないもので終わってしまったんじゃないかなと。ですので、動機が良いものであってほしいなと。ですから人にもし何か注意をしたいと思うときには、できていることを、良いことを褒めてあげることを、そしてあとこれだけができたらなという言い方ができたらいいわけやねということで学んだわけですね。ですからここで言っている、まあ、寛容とか温順とかあるんですけども、その人のベストを願って言ってあげれたらなというので、自分はそこまで意識はしなかったけど結果的にそういうことになってよかったなということがありました。で18節に、義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。もう一度、義の実を結ばせる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。義の実ってあります。正しさの実ですね。自分が正しいと思っていることを何でも通すというふうにあると、ある人にとっては死ぬほど正しい、正しすぎてもう倒れてしまうですね。平和を望むときに、今イエス様のその与える平和を意識してですね、本当に柔和さというもので、そこ自分自身がコントロールされているでしょうかと。発する言葉が人を切り裂くようなものじゃないでしょうかということをこう確認しながら出していく必要があるなと思うんですね。そして塩味の効いた 恵みの深いイエス様のような言葉を発することができるようにと。まだまだ自分自身もですね、剣のあるというか、棘のあるというか、さっきもいきなりこのメッセージする前にですね、過ちを犯してしまいましたですね。今日は雨の日、無理せんでもええでって言ってたのに、彩香がわざわざ来てくれて、まあ、パワーポイント、ワーシップの部分を作ってくれたわけなんですが、今日パソコンの調子が悪かった。事実はパソコンが悪かったんです。でも、彩香が触るたんびに設定が変わってしまって、プロジェクターが映らなくなってしまう。そこにフォーカスしていましたので、彩香、もっと丁寧に使えとかね、言ってしまうんですね。何遍言うたら分かるねとか言ってしまったんですね。でも神様はですね、その事実を教えてくれたのは、相川は触ってなくてもパソコンが勝手に設定が変わって映らなくなったという、その時に謝らないかんなということはあったわけなんですね。このメッセージの最初に口のことをうんぬんっていうメッセンジャーがまず言葉で失敗をしてしまったというなんですので、その時は素直にごめんなさいと、マートのように I'm sorry と言えるようになりたいと思います。ちょっと思ったんですね。いや、これはね、あやかの使い方が悪かったからパソコンがそういうふうになってしまったんだよって言いたかったんですけども、プライドがあったんで。でもパソコンの根元が緩んでますね、かなりね、調子悪かった。実際に今変えたらちゃんと動いてますので、そういうわけで I'm sorry と言いたいと思います。ではまとめ、1番、私たちは親切で師匠で味付けられた言葉を用いましょう。2番で、口から出る言葉は私たちの心の中にあるものです。で、心の中を聖霊によって清めていただきましょう。3番目、私たちが人を愛し敬うことができる秘訣は、その人が神様にかたどって作られたということを認めることですと。私たちが毎日出会う一人一人は神様によって作られた、かたちどって作られた人であるということを覚えましょう。4番目に、私たちの心を聖霊に満たされる、その時に口から賛美が出ますと。そのように意識して祈りましょうと。そして常に神様への感謝と賛美を口から出しましょう。神様の感謝と賛美、それが口から出るようにしましょうと。ではお祈りします。天の地の神様、私は口で、失敗することが本当に多いですけども、本当にあなたの憐れみによって許されて、また生かされることを感謝します。そしてあなたの本当に聖霊様の助けによって、塩で味付けられた言葉を口から出すことができますように、人を立て上げること、徳を立て上げるような、そのような言葉を口から出すことができますように、人を助けることができるように、用いることができますようにお願いします。心の中にあるものが言葉として出ますので、どうぞ心を清めて、あなたの聖霊によって満たしてくださいますように。そしてあなたのしてくださったこと、思い出させてくださって、いつも感謝と賛美をすることができますように、この下を用いてくださいますようにお願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。